共に学んでますが、今日はダニエル書の6章から共に御言葉を見ていきたいと思います。まあ、おそらくダニエル書の中では最も、火の燃える牢とここの獅子の穴に投げ込まれたダニエルが一番こう有名なお話かなと思いますね。今日はこのダニエル書6章を見ますが、1459ページになります。先週ちょうどバビロニアが滅ぼされて新しい王様が登場しました。それはメディア人ダリウスというね、ちょうど5章の最後の31節に紹介されましたが、この6章ではここから始まりますね。で、先週も見ましたが、ダニエルがバビロニアに着いてから、もうそろそろ70年ほど経ちますので、この最初に信仰が試される様子も一章で見ましたが、それからもいろいろと試みられています。また5章の後半でもバビロニアがメドペルシャに負けますと、それも一つの試みでしょうね。新しい王様、新しい政治で、そういう中でダニエルはかなり年を取ってます。80でしょうね、80以上でしょうね、80歳以上でしょうけれども、さまざまな試練をこれまで ありました。でありますが、この6章でまたまた大きな試練があります。でこれを考えると、私たちもですね、いろんな試練に遭います。そしてそれは長く神様と共に歩むことによって、もうこれ以上試練はないだろうなということはないわけですね。最後までいろいろと試みられますね。で今日はダニエル書のところからこの6章を見ますが、ダニエルがさらに試される、80を超える、かなりご高齢のダニエルですね。さらに、なぜまたかと、さらに試みられるんですね。さあ6章の1節からお読みしたいと思います。1459ページ。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼らはまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダリオスはそのうちの一人であった。大衆たちはこの3人に報告を出すことにして、王は損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちには優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える故実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのではなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きながらえますように。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を設定し、 禁令として実施してくださることを同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を設定し変更されることのないようにその文章に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文章に署名した。このダニエルの試練ですね。ダニエルがさらに試みられるということですが、この試練。さあ、この一節から見ますとですね、新しい王様になり、そしてその政治には王様の手助けをする人たちがいっぱいいましたが、その中でダニエルが上の3人の1人であり、さらには3節ではそのトップにしようと王様が思っていた。しかしながらそれについて周りの人は嫌だったんですね。で、それを反対します。で、とってもこう興味深いのは、この5節、4節5節あたりでしょうかね。このこのダニエルを訴える口実も見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからであるとありますね。で、そこで思いついたのは、このダニエルは誠の神様、聖書の神様を拝んでますから、ですからそれに、その神様のご命令に反することをではない限り、すなわちそういうことでない限り、私たちは彼を訴える口実を見つけることはできないだろうと。でもそう考えるとですね、本当に素晴らしい証ですよね、ダニエルの証。もちろんダニエルも私たちと同じ罪人ですから、欠点がゼロではないと思いますよ。でもしかしながらとっても忠実ですね。すごいこう証ですよね。そう考えると、じゃあ私はどうかなと思うんですね。家庭や職場や友人、教会のね、兄弟姉妹、いや訴えようと思えばいろいろあるだろうなとダニエルほど忠実じゃないよなとこう思ったり、そんな証はね、残念ですが成り立ってないよなとこう思ったりします。本当にすごいですよね。でもこのダニエルはとにかく神様には本当に忠実で、神様をですね、裏切るようなことはなさらない。これは彼は知ってましたね。私たちもそのような証を持っていることはとっても大事なことだろうと思いますね。そのように私たちもダニエルから学ぶことがまずできます。さあ、そのような中で、このじゃあその証はすごいんですが、試練はというと、それはですね、サタンからの試練とも言えると思いますね。この箇所を読むと、これは明らかによくありそうな、なんていうか、この権力争いですよね。職場にもありますよね政治家にもありますよね。家庭にもあるし、学校にもあるしね。どこ行っても人が集まれば、意外とそういうようなこうね、争いは生じますね。権力争いというかね、よくある話です。で、これは歴史上見てもどこにも見られますね。だからそういうふうにこう普通に考えたら、 そこまでだろうと思いますね。ダニエルがトップになるのがごめんだから、何かそれを落とす何か手口をね、探すわけです。でもその背後にはやはり悪魔の働きもあるような気はします。 というのも悪魔はいつも神様の働きを邪魔しようとしますね。でダニエルもこれまで本当に素晴らしく用いられて神様のご栄光のためにあのバビロニア帝国でも、まあ、今度新しいこのメディアペルシャのねこの帝国でも用いられようとするわけですから、ですからそれを邪魔しようとするこれはもう否めないだろうと思いますね。で結局ですから普通のニュースには乗らなくてもその背後に隠れて悪魔がこのように働いてこのダニエルを陥れようとしているようにも思いますね。で今日も結局私たちは普通ニュースなどいろいろ見ますと、まあ普通のこう人間社会のありようを見てで考えるわけですけど、しかしながらその背後に悪魔が働いているっていうこともまあ覚える必要もあるだろうと思いますね。神様のお働きを邪魔しようとしている、神様の作られた世界をよりダメにしようとしていることをですね、私たちもまあクリスチャンとして覚える必要もあるかなと思います。ですからこの戦いは単に人同士の戦いではなく、そこに潜む悪魔の戦い、悪魔との戦いでもあることですね。でこの特にダニエル書は、まあ、このあとですね7章以降こういろいろ予言も出ますから、そういう中でそういう霊的な部分よりこう鮮明に示されます。この最初 の6章はどっちかというとこう目に見えるこの、ね、ようなこう分野が中心ですね。ですから私たちはそのようにこのことをまた思います。でもサタンからの試練と言ってもですね、じゃあ私たちクリスチャン、神様を信じる者がサタン悪魔の言いなりになるのか、ということですが、すなわち神様のお許しがなくてもそういうことがあるのかということになりますね。でそれはないです。主の許された試練でもありました。まあ、これはよく聖書の中で見ますね。例えばイエス様が試みられた時に悪魔に試みられたけれども聖霊によってその場に導かれたというようなね、すなわち神様がお許しくださる試練でも、それは悪魔は私たちを信仰をダメにしようと狙ってます、狙われてますね。まあ、両側面を見ますね。まあ、一箇所第2コリントの、ここを戻りますからちょっと何か挟んで、第2コリントの、10章の13節にも、まあ、有名な箇所ですがこのように記されてますね。第2コリント10章の13節ですが、そうですね、ごめんなさい、第一ですね、第一コリント10章13節ですね。あなた方のあった試練は、331ページですね、第一コリント10章13節ね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。まあ、これはダニエルにも当てはまるわけですが、私たちにも当てはまるわけですね。すなわち主の許された試練、確かにサタンに狙われ、悪魔に狙われたわけですが、でも主のお許しがなければ試練はないということも言えますから、主の許された試練、ですからそういう意味では私たちもそう覚える必要がありますね。主は事前にそれをちゃんとチェックしてくださった、私たちの必要をちゃんとご存知でその試練に合わせてくださった、そしてその試練と同時に共に脱出の道も用意してくださる。で私たちは本当に主に頼りつつ歩めば脱出できる、それに打ち勝つことができる。まあ、大きく大まかに言うならば、悪魔はこの試練を通して私たちの信仰を潰そうとします。でも 主は私たちの主はその試練によって私たちの信仰をより 強めようとしておられます、ね、私たちの証をダメにしようとしますね、悪魔は。でもこの神様はその試練を通して私たちの証を用いようとしておられます。ですから、まあ、そのような意味ではこのダニエルの今直面する、まあ、獅子の穴に投げ込まれようとしていますが、それは神様にとってなんか思いがけない試練ではないんです。神様は事前にそれをちゃんとチェックしており、まあそのダニエルなら大丈夫です、私に信頼すれば合格できますというね、ちゃんと事前にチェックしております。さあ、そのようなことが法律になりましたね。結局王様以外に祈ってはならない。さあ、ダニエルはどうするんでしょうね。10節から見ますと、ダニエルはその文章の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かってあった、向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝をしていた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。さあ、このダニエルの信仰はどうでしょうかね。このような法律があります。はい、まあ、この王様以外に祈るならそれは死刑です。しかもそれは獅子の穴に投げ込まれます。でもこのダニエルの信仰を見ますと、まずそれはこれまでもそうですが、主を第一とする信仰でしたね。ダニエルはどうしたかというと、今まで通り神様に祈っておられました。1日3回で、しかもそれを隠れてではなくて今まで通り、まあ、特にこれを、このこれを機にですね、窓を開けて祈っているのでもないと思います。これはね、新たにこうなんかねしたわけではない、いつも通りに神様に祈られた、まあ、エルサレムに向かってというのはそこに神様の宮がある、まあ、あったからということですけど、まあそういうふうに祈っておられましたね。どうでしょうか、こう私たちの住むこの日本でこのような法律が作られたとすれば、まあ、すぐには作られないと思いますが、でも作られたとすれば私たちはどうしますか。私たちは捕まるでしょうか、あるいは私たちを訴えるほどの、まあ、なんていうか証拠があるわけでしょうか。まあ、このダニエルが王様に次ぐこの2番目の権力者ですが、大変忙しいだろうと思いますが、しかしながら彼は神様への祈りを怠ってないんですね。神様とのお交わり、神様との礼拝を優先したこう信仰生き方です。そしてしかもそのように神様を第一とする信仰でありながら、それは人々を恐れない信仰でもありますね。本当にこのように人たちがこの彼を狙ってます。まあ、これはダニエルは、ね、80何歳ですから分かりますよね。当然何を考えているのか、何をするか分かります。しかしながら彼は彼らの陰謀を恐れません。まあ、神様にお仕えし、神様は全てを支配しておられますから、神様に頼りつつ歩むわけです。まあ、最も私たちは普通人間はですね、人を恐れるのもよくあることです。私たちは普通に任せればそのようなことは心に働きます。人の目を恐れます、人の思い考え恐れます。しかしもしですね、私たちは本当に神様を優先して生きる時に、いろいろわかるんですね。それは神様のお許しがなければ、たとえ相手が誰とはいえ私たちに危害を加えることができないということです、ね。まあ、以前も見ましたよね、ネブカデネザル王様の時に火の燃える牢に3人を投げ込みました。まあ、これで終わりだと普通だったそうですけど、 しかし彼らは生き残ったんですね。神様に守られました。で結局この王様はですね、まあ、本当にこのダリウス王様には忠実にお仕えしているんですね。それはもう6章1節2節でも書いてありますし、まあ、本当にこの、まあ、それもある意味問題でしょうね。結局その賄賂やそういう悪いことをしないのも問題かもしれませんね、この人たちにとってみれば。でも王様に従っていながらもやはり神様を優先する、神様を第一とする、そして神様の、このご命令がこのたとえ王様であれ、愛する仕える王様であれ、それを神様を優先する、そしてそのようなことですが、じゃあどうなったか、ちょっと飛ばしますが、まあ、当然彼らは11節見ますとそれを見たわけですね。ああ見て何もしないわけにいきませんね。しめしめと思ったでしょうね。ああ思った通りということで、ダニエルが罠にはまった、ね、喜んで王様のところ飛んでいって、そして訴えるわけです。で王様はですね、結局騙されたんですね。ですからとっても残念があるんですが、まあ、この見たようにメディアペリシャの規定は変更できない、すなわち王様すらですね、あそれは私はよく考えてなかった、この法律はまずいわと、まあ、言えないんです、王様でも。だからそのね、獅子の穴に投げ込むしか、まあ、ないわけですね。結局この法律に反してやったんですから、法律を変えようがないのですから、ですからまあそういうことになるわけですね。で16節見ますと、そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたを救いになるように。まあ、王様としてはですね、ダニエルを死刑にしたくない、まあ、でもまあ、なんていうかこの、ね、法律に署名をした以上変えようがないので、ですから、まあ、このように、まあ、やながらですが獅子の穴の中に投げ込むわけですね。そして王様が願うことには、あなたがいつも仕えている神があなたを救いになるようにと。この王様は誠の神様のことまだよくわからないと思いますが、でもなんとなくこのダニエルは誠の神様、この神様にお仕えしているっていうのは聞いている、見ている、感じている。だからまあその神様に守られるように願いますと、ね、まあ神様に祈ることもしたかどうか知りませんね。そういう祈りができたのか分かりませんが、でもとにかくそういう思いですね。でこのダニエルもどうでしょうか、神様に守られることを信頼しながら歩んでますね。そういう、こう信仰ですね。神様は私を守ってくださるというこの確信を持って歩んでおられますが、それはこれまでもいろいろ見ましたね。最初にバビロニアに捕虜とし、こう捕まってね、こう連れられた時に、結局食べ物で、そのようにですね、妥協しないということ でそういう中で守られましたね。その次にはまあこの王様がね、夢を見たけど意味はよくわからないし、それを内容と説明がないと、まあ、死刑ですとこう言われるわけですが、まあ、そういう中でも守られましたね。そしてまたその後も友人が火の燃える牢に、ね、偶像の神様を拝まないので投げ込まれたわけですが、まあ、でも助かるわけですね。そして本当に次々とありますね。まあ、ペルシャ、このバビロニアもメディアペルシャにこう負けますが、そういう中でこう神様がダニエルを守ってくださった。ですからそういう意味ではこのダニエルは神様の守ってくださることを確信します、ね、そういう信仰ですね。 私たちも神様の守りを確信できます。もちろん最後に言いますが、この神様のお守りっていうのはいつも私たちが思うようにことがいくとは限りません、ね。まあ、今日のお話の場合は獅子の穴に投げ込まれます。そしてまあ皆さんお話の最後わかると思いますね。助かるんですね。でもそうとは限りませんそれはまた後で見ますけどね。さあ、そのようにこのような信仰ですね、神様を優先する信仰、人々を怖がらない信仰、そして神様の守りを確信する信仰ですね。神様がどんな中でも獅子の穴の中でも共にいてくださるというね、そういう信仰です。さあ、でも最後にダニエルの勝利を見たいと思いますね。でこれは何と言っても信仰による勝利ですね。信仰による勝利、すなわち神様に信に対する信仰、その信頼ゆえの勝利ですね。でこの勝利についてですね、まあちょっと見ますと16節では王様がそのように願っています。そして王様が本当に夜、まあよく眠れない、食事もしません、もう本当にどうなってるかどうなってるか心配でなりませんが、22節ですね、まあ、19節から次の日王様が見に来ますけれども、じゃあそのダニエルが何て言っているか、私の神は御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません、ね。まあ、このようにですね、結局この獅子の穴に投げ込まれました。まあ、通常であればたちまち食べられてしまいますね、まあ、死刑ですが、でも一晩そこにいても大丈夫なんです。で害はなかった、神様に守られた、まあ、ここには神の天使を作る、神は天使を送り獅子の穴を塞いでくださったとありますね。でこの信仰による勝利ですね。でもですね、私はこのダニエルの勝利はこの翌朝、あ、生き残ってた、あ、やっぱり勝った、この勝利ではないと思います。まあもちろんこれは勝利ですけど、それ以前の勝利です。それ以前の勝利ということはどういうことかというと、10節なんですね。結局9節には法律がに署名された、ね、文書に署名した。もう王様以外に、ダリウス王以外に拝んではならないの決まりました。さあダニエルがどう出るか。で10節ですね、それはいつも通り誠の神様を相変わらず礼拝し祈っておられます。そこが勝利なんですね。勝利の鍵ですね。このダニエルはすなわちそこで打ち勝ったんです、ね。でまあ、私たちはこの22節などを見ますと感動します。ああすごい、ね、もう獅子の穴の中でも、ね、生き残った、すごいすごい。でもですね、10節の方がむしろすごいと思いますね。そしてこの22節のその10節のやば結果です。すなわち私たちは神様を第一とする結果ですね、主からの勝利です。まあ、22節でも神は御使いを送りとありますね。で23節を見てもこうありますね。23節から見ますと、そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからであるですね。神に信頼したからこうなったということですね。ですからこの主が与えられた勝利ですね。で、まあ、この続きを見ますとね、24節、王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ獅子の穴に投げ込まれた。 彼らが穴の底に落ちないうちに獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまったとありますね。ですからこのように、まあ獅子たちは具合悪かった、お腹空いてないということではないんですね。神様によって守られました。で、結局25節から見ますとね、その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。また手紙を書きますね。ダリオスは、あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する、私の支配する国において、どこでも、ダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。こうありますね。まあこのように以前も見ましたね。ネブカデネザルは誠の神様を称える手紙を出してますね。皆さん、このダリオスもそうです。このようにこの神様の皆が崇められてますね。ダニエルの、まあ、信仰としてその勝利によって神様の皆が崇められ、そしてこのメディア、ペルシャ、こう帝国のすべての人にこの手紙が送られ、まあ、読み上げられ、誠の神様のことが、まあ、幾分かですが知らされるわけですね。本当に神様がこの勝利を与えてくださったんですね。で、結局私たちも主は用いようとしております。ね、私たちの周りに主のことを聞く耳のない人が多くいますが、私たちの出会う試練によって神様にそういう中で忠実に私たちがお仕えしたとすれば、すなわち妥協せずに人を恐れないで、そして固く立って神様を優先した生き方をするときに、その結果神様がご自分の皆を、の聞く耳のない人の前でもこう称えられ、ご栄光になる、まあご栄光にしようと、示そうと主は願っておられます。私たちをダニエルのように用いようと主は今もしておられますね。ですから私たちも本当にそのことを覚えるべきです。でも最後にですね、ダニエルの勝利をこのように見ましたが、最後にもう一つ加えて考えたいんですが、それは主の定めてくださる勝利。まあ、今日のお話の場合にはどうでしょうか。ダニエルは見事ですね、獅子の穴の中に囲まれて、まあ通常であればそれで終わりですよね、話は。でもそうでなくて生き残るわけですね。死刑にならなかった。被害、害はなかった。で、私たちはこういう話を見ると、これは本当に素晴らしい。感動します。私たちはね、感動します。ちょっと一箇所、ヘブル書の11章を見たいと思いますね。ヘブル書の11章のところですが、信仰の書と言いますね。11章を見ますが、11章の32節からですね、まあ少しこう最後にですね、いろいろまとめております。まあこれまでいろいろ取り上げてきたんですが、イスラエルの歴史、旧約聖書からですね、信仰者の紹介をしてますが、32節、これ以上439ページですね。これ以上何を言いましょうか。もしゲディオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについて話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、誰でしょうかね、獅子の口を塞ぎ、ね、まあ、ダニエルでしょうね。 火の勢いを消し、まあ、これもねダニエルの仲間たちでしょうね、剣の歯を逃れ、弱い者なのに強くされ戦いの勇士となり他国の陣営を陥れました。こうありますね。ですからこのようにですね、まあ、本当にこうすごい感動しますよね。でその中にダニエルも仲間たちも挙げられているんでしょうね、その表現に。で35節から言いますと、女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。またかの人たちはさらに優れたよみがえりを得るために、釈放されることを 願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ鞭で打たれ、さらに鎖につながれ牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ試みを受け、ノコギリで引かれ剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り乏しくなり悩まされ苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではないではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものはいませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされることがなかったのですと。で気づいたかしらね、まあこの34節までは割とこう丸く収まる、ね、人間的に言ってもあこれは良かった、ね、まあ獅子に、よって死刑にならなかった、ね、しかしその後ですね、いろいろありますよね。拷問にあったり、まあ、死刑になったり殺されたり、ね、ありましたね。ということはどういうことかと言いますと、結局神様の定めてくださる勝利です、ね、結局このダニエルのような勝利もあれば、病気が癒され、問題は解決され、死刑にならないで済むいうような場合もあれば、そうでない場合もあります。でもじゃあそうでない場合は勝利者ではないのかというと、そうではありません、ね、この39節にあるように、この人々は皆その信仰によって明かしされました、ね、その褒められてます。神様の前で褒められてます。ダニエルのように人間がみんな見てね、あこれはすごいと感動するような結論でも、あるいはステパノのように殉教されるような結論でも一緒です。信仰の面ではいずれも勝利ですね。ですから神様の定めなる勝利ですね。そして最後にはこのイエス様も挙げられてますね。12章の1節、こういうわけでこのような多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとありますね。ですからこの最終的なこの模範、まあダニエルもね今回すごいですね、模範ですね、私たちもダニエルのようにしましょうとこう呼びかけてますが、でももっと言うとすれば、それはイエス・キリストにを目指しましょう。イエス・キリストに目を留めましょう。そしてこのように多くの信仰の先輩者たちが いろんなこう目に遭いながら神様を優先した生き方をしてきたようなわけですから、私たちもそのように走りましょう。そしてその競争の中でイエス様に目を留めてね、そして走りましょう。イエス様も素晴らしい、イエス様こそ素晴らしいこの模範を残してくださいましたね。だから私たちもそうすべきです。今日ですね、ダニエルのところでダニエルがさらに試されるとありましたね。そしてそう考えると、特に今年はいろいろ何かね、余計に試されているような感じもしますよね。コロナやらいろんなものがありますけどね。でもこのような試されるということはね、この例えばじゃあコロナがね治ります、もうワクチンができた、そういうことはあんまないと思うんですけど、できた、もう OK です。じゃああと試みはないのかというと、それは違いますね。試みはいつまでもね、天に私たちは行くまでは、ね、何らかの形で試みられますね。このダニエルもご高齢です、もういいだろうと私たちは思うかもしれませんが、ね、80歳超えてますが、でも試みられます。でそういう中で神様に目を留めて歩まれてますね。で本当に主を優先した、ね、神様を優先したこう生き方、人を恐れないで本当に神様に頼りながら歩まれましたが、まさしく私たちもそうすべきですね。いろいろ試練にあっても、いろんな試みにあっても、神様がこういうことを通して私たちの信仰をさらに強めようと、またそういうことを通してご自分の栄光を、ダリウスのような王様、周りにね聞く耳のない人たちにそれを示そうと、私たちを通して、私たちの体験を通して、私たちの試練を通して、私たちがそういう中で主を見上げて、こう主を優先したい時にそのようにしようとしておられますね。ぜひ私たちもこのダニエル、また何といってもこの主イエス様に習ってですね、信仰を持って歩んでいきたいと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのダニエルの生涯から見ました、いろいろと試練にありながら、今回も大変な試練でありながら、そこを信仰を捨てないで、主を見上げながら、優先しながら、そして本当に怖い目に遭いましたが、でも主が共におられ、守ってくださったことを覚え感謝いたします。本当に私たちも主が共におられ、共にいてくださることを確信しつつ、どんな試練にあっても主を見上げながら歩めますように、導いてください、助けてください。そしてそのような私たちがダニエルのように用いられて、周りに神様のことを知らずにおられる多くの方が改めて神様のことを知り、思うことができますように、どうか導いてください、お用いください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。